ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。暑い日が続きますね。ただ、今の日本のですね、まあ全体の自然の状態から言いますとね、33度を超えるような温度っていうのは、これは人工的に作ってる温度なんですね。昔は都市はですね、補償をしてませんでしたから、土から随分水が蒸発しますね。一旦まあ夕立なんかあったりして土が湿りますと、まあ相当都市の気温は冷えるんですね。それから、木はなかなか樹木ね、大変なんですよ。草とかね。動けませんから。人間は太陽の光が当たって暑いとね、ちょっと場所をこう変えて、日当たりの悪いところにこう日陰に逃げるってことができるんですけど、樹木ってできないんですよね。まあだから暑さに強いっていうか、まあ樹木ってのは大体稲にしても、木にしてもですね、まあ温度が高くて太陽の光が強い方が、まあやや元気だっていう傾向にはあるんですけど、それでもやっぱり樹木ってのは体を冷やすの結構大変なんですね。それで樹木はどうして体を冷やしてるかっていうと、葉っぱから水を蒸発させてるんですね。ですから風がなければいけないんですね。あの物が乾燥するっていうのは空気がじーっと止まってるとダメなんですね。ですから風がある程度出てきますと樹木も土の中から水を吸ってですね、それを導管で上げてですね、それで葉っぱの表面から蒸発させて、その熱をこう逃がすことによって生きていると、まあそういうふうに言ってもいい植物なんですね。ですから今みたいに木が少なくて、それで地面がコンクリートとかアスファルトになってるとですね、やっぱり33度を超えるんじゃないかと思うんですね。ですからこの温暖化っていうのもですね、まあ少しずつ冷静に皆さんが考えていってですね、やっぱり都市づくりなんかも、今は本当にひどいんですよ。都市をコンクリートとアスファルトで固めて木が少なくなって、それでしかもみんな部屋の中を今度はクーラーで冷やさなきゃいけない。クーラーで冷やすってことは、部屋の中の熱を外に出すんですね。ですから外はまあ暑くなると、ますます暑くなるということで、まあ温暖化、少しまあもちろん気温は温暖化してますよ。私が言ってる温暖化は大変なことではないっつってるのは、対策があるから対策をやったらいいんじゃないかって言ってるだけのことで、そこのところをただ恐怖だけ煽るっていうことを、まあ私は科学者としては適切じゃないんですね。で今日は日本の前向きの報道局の2番目ですね。ゴミ処理、まあゴミのリサイクルの問題ですね。このゴミのリサイクルの問題っていうのは、環境を守ろうっていう善意の日本人と、それからそれを餌に儲けようっていうですね、役所とか、それから役人とか御用学者、これの戦いなんですね。で、これがありますから混乱してるんですね。それで善良な日本の国民はですね、環境を良くしようと思ってるもんですから、そういう善良な人っていうのはですね、他人も善良だと思ってるんですね。で、まさか役人とか、国会議員とか、それから学者の方がですね、まあ、自分の儲けのために嘘つくとは思ってないんですけどね。このゴミのリサイクルについてはもう嘘だらけなんですね。ですからまあどうしても、この前向き放送局でも、この問題は嘘を取り上げなきゃいけないということなんですね。温暖化、気温を冷やすには前向きな対策があるんですけど、このリサイクルについてはですね、前向きな対策はリサイクルをやめるってことであって、リサイクルをうまくやるってことはちょっと人間にできないもんですからね。だからまあそれは嘘にまみれてるので、ちょっと今日は嘘の話をしなきゃいけないんですけども、まずリサイクルはですね、このゴミのリサイクルをしようと思ったきっかけですね。これは当時の朝日新聞を中心として、まあ、嘘を800言ったんですよ。一番大きな嘘はですね、このままリサイクルしないと廃棄物処分所が満杯になるってやつなんですね。確かに人間というのはですね、なんか捨てるところなくなるのが心配なんですよ。ですからリサイクルしないとゴミ箱がいっぱいになる、廃棄物処分所がいっぱいになるっつってみんな騙されちゃったんですね。まあ普通の人でもそういうふうにこう新聞が言ったら自分で計算すればいいんですか、本当は。だけどなかなか自分で計算するとはデータ集めるのも大変だし、計算もしなきゃいけないし、それじゃあ月に4000、5000円出してなんで新聞取ってるか分かんないわけですね。日本の報道局って面白いんですよ。読者に金を払わせて嘘を書くっていう。で、さらに読者を怖がらせてさらに金を儲けるっていう。こういう人たちなもんですからね。それで当時、そうですね、1990年頃から少しずつ持ち上がってきたゴミ騒動っていうのはですね、そういう点では廃棄物貯蔵所はあと8年でいっぱいになるっていうのはこれ普通だったんですよ。で、この8年でっていうのは、環境の専門家なんかも計算して8年8年って言ってましてね。新聞なんかそれで なんとか先生は8年って言ってるとか言って、それで煽ったわけですね。で、私が計算したんですよ。私はもうすぐ計算できますから、計算したらね、150年だったんです。で、まあその後もう30年以上経ってるんですけどね。リサイクルはほとんどされていません。これについてはもう一個の嘘がありますから、嘘の二重塗りになってるので、まあ難しいんですけども、だから30年経っても全然、あの当時の方がね、いろいろテレビが廃棄物貯蔵所の写真をこうどんどん映像を出して、もうこんなにいっぱいだと、あとちょっとしか入らない、なんつってですね、煽りましたね。今もそれからリサイクル始まってから、全然ゴミの量変わってないんですけど、相変わらずというかもう全然廃棄物貯蔵所の問題がテレビに出ませんね。だから、テレビはまあなんかね、嘘をずっと続けてるって感じなんですね。この件に関しては、まだ、廃棄物貯蔵所が満杯でないのに、あたかも満杯のような映像を流して、それで御用学者に8年って言わせて、それでほとぼりが冷めると、何も映像を示せなくなると。で、みんなはリサイクルしてるから、ゴミ箱がいっぱいにならないんだろうと錯覚するっていう、そういう嘘をこう30ぐらいに積み重ねてですね、つまり、テレビとか新聞とか御用学者ってのは環境を良くしようと思ってんじゃないんですよ。環境を良くしようと思ってるのは実は国民で、それで環境を良くしなきゃなんない、その担当者の環境省とかそういうのは違うんですね。これいっぱいトリックが山ほどあるんで難しいんですね。したがってまず報道が嘘だったんですよ。それからもう一つはですね、その頃ペットボトルのゴミの問題っていうのがアメリカではあったんですね。それはどうしてかっていうと、アメリカとかヨーロッパはですね、ゴミは焼かないんですよ。それは日本の場合はね、ゴミを焼くっていうのはもうずっと江戸時代とか、奈良時代ぐらいから日本は湿気が多いもんですからね、ゴミをね、焼かないとちょっと衛生上問題だったんですね。昔から基本的にはゴミを焼いてたんですよ。焼き文化って言いましてね、日本はだいたいゴミの8割を焼いて、2割を埋めるっていうそんな感じだったんですね。ところがアメリカとかヨーロッパは空気乾燥してますからね、まあ、ゴミをいちいち焼くのめんどくさいから、もう埋めちゃえばいいやと。それからまあアメリカなんか非常に広いですからね。どっかの谷に投げ捨ててればよかったんですよ。それでそういう文化だったんです。アメリカ、ヨーロッパはだいたい焼くのが2割。それで捨てるのが、埋め立てるのが8割っていう、まあちょうど日本と逆だったんですね。まあちょっとあんまりいい話じゃないんですけども、人がお亡くなりになりますとね、日本は必ず焼きます。それなぜかって言ったら、やっぱり、衛生上死体なんかは残しておくといけないんで焼くんですね。ところがアメリカ、ヨーロッパは皆さん知ってるように必ず墓地に焼かないで埋めるんですね。日本人は死んだら骨になるんですけど、向こうは死んだら土に帰るっていう、これ違うんですね。で、そういう文化の中でペットボトルっていうのが登場してきたんですね。で、ペットボトルって結構あれ丈夫で、捨てられてそれをね、こう従来通りアメリカとかヨーロッパ埋めて、そして上に土かけてブルドーザーでかけるとね、一旦はペットボトルですからぐじゃっとこうなるんですけども、それがだんだんなんか盛り上がってきますからね、また。そうすると土が盛り上がってくるんですよ。それがまあものすごく問題になったんですね。日本の場合は焼きますから問題ないんですね。それでペットボトルってのは非常に燃えやすいですし、しか空間があるんでね。まあ非常に焼く方も楽なんですよ。非常にこう優秀なもんなんですね。まあ使う時もお茶を飲めたり醤油を詰めたりできるし、ほとんど破れませんからね。まあ醤油の入ったペットボトルなんかをちょっと落としてもですね、ペットボトルが割れて醤油が漏れたなんてことあまりないんですね。非常に優れたものなんです。まあ、そのことを実現するために使う原料の純度が、まあ、99.99% 以上じゃいけないとかね、そういうことはあるんですけども、まあそれは工業的に技術的に解消できるので、まあ、ペットボトルの容器としてはものすごく優れてるんですね。ペットボトルとポリエチレンテレフタレートっていうそういう高分子なんですけども、プラスチックなんですけど、非常に良かったわけですね。今でも広く使われております。これは焼くのが一番いいんですね。焼いて毒性のものも非常に出にくいというか、ほとんど出ないっていうものなんですね。だけどそういうアメリカでの問題が起こって、それをこうブルドーザーでやったやつがぐーっと盛り上がるやつをまたテレビの映像でね、映しましてね、これを騒いだんですよ。しかし、これは実は、もともと報道自体が間違いだったんです。朝日新聞が中心に、まあこれを進めたんですよね。だから最初は、ペットボトルをリサイクルするっていう。まあゴミのリサイクルの問題はペットボトルから開始されたんですね。今でも、名古屋なんかほとんどね、リサイクルの方に資源を、ゴミを回すってことしてないんですけども、まあ、ペットボトルだけは、どうしてもそういう運動が根強いからっていうんで、 まあ役所の方も仕方ないからって言ってペットボトルだけは別に出してますけども、全然リサイクルはしてません。まあその話も応用したいと思うんですね。だけどまあこういうふうにこう人間の感情を魚で知ってっていうかな、煽ってですね。で、さらにそれに嘘をつけるということは、まあこの癖がついたのが実はこのゴミのリサイクルで、役所も政治家も御用学者も、あ、これは嘘ついていいやと。嘘ついても日本人を騙せるってことを知った、まあ、その最初でしたね。